まあでも青鬼は本当に不幸なんですが、もう一つ言っておくとすごい話があって、33ページの一番下の中央を見てみると分かるんですけども、これはびっくりで、僕も後に気づいたんですけれども、必ず「源氏物語」にはそれぞれの人物が読んだ歌というのが、まあ一個くらいあるものなんですよ。ところが最初の正妻であり夕霧くんを生んだこの葵の上が読んだ歌がないんですね。すごいですよこれ。もうわざとじゃなければ絶対にそんなこと起きないわけで、物語中葵の上が読んだ和歌というのは一首も書かれてないんですね。でこれはもう紫式部は明らかに意図したことだろうと僕は思いますし、まあ頭も良かったと思いますから、歌読まないなんて当時の風習から考えてもありえないわけですけど、載ってない。つまり源氏と葵の上の間にいわゆるコミュニケーション、まあ何らかの形の愛してるよとかっていうようなものが一向になかったということを示唆するために和歌を載っけなかったんだろうと思いますけれどもね。でそこで結局39ページの和歌は葵の上が読んだものがないので、葵の上が死んだ時に源氏が読んだその歌を僕が書きました。「昇りぬる煙はそれと別れどもなべて雲いの哀れなるかな」と。で今昇っている煙、それは葵の上のね煙なんだろうけれども、どの雲になってるんだろうな。なべて雲い、まあ空全体がねしみじみと哀れを誘うものだなっていう歌なわけですけれども、ここで覚えておいてほしいのは入試ポイント、当時火葬場といえば鳥辺野だったんですね。鳥辺野は漢字2つ両方ありますが、で鳥辺野とか鳥辺山というのが出てくると火葬場のことであり、あと煙とかっていうのも一つのポイントですね。今回で言うと「昇りぬる煙は」ってきたこの煙っていうのが出てくると、これは人を焼いている煙死を表していて、で場所は鳥辺野、鳥辺山なんですね。当時の火葬場は鳥辺野か鳥辺山ですからね。ですから鳥辺野とか鳥辺山とか煙っていうのが出てきたら火葬してるっていう状況であり、かつ人の死っていうものの象徴なんですね。でまあ世の無常を表すということも含めて、ポイントは火葬場の鳥辺野鳥辺山、それから煙っていうのが出てきた時にどうやら人を焼いてるんじゃないかな、つまり人が死んだ世の無常を出るんじゃないかなっていうふうに覚えておくと、和歌のポイントとしては非常にいい覚え方ですね。